月のですね、風越し祭時期は飯田歴史研究所の岩田さんより和田の町並みと遠山谷の斜面集落、それを飯田下稲の建築と景観という立場からお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、ご紹介いただいた通り、和田の町並みと遠山谷の斜面集落という本をですね、飯田市の歴史研究所から、この年の3月に出版いたしましたので、そのお話を少しさせていただければと思っております。で、この本はですね、建築の歴史の立場で出した、要するに建築の調査報告書になります。内容はですね、遠山谷の地域の建物と、あと、その周辺のその景観も含めて、ちょっと扱った本ということになるんですけれども、遠山谷というのは飯田市の今の、上村地区と、南信濃地区から構成されるわけですが、特に南信濃の方に、フォーカスをしながら、取り上げた、調査報告書ということになります。内容はですね、タイトルにもあります通り、大きくは、その秋葉街道の宿場として和田という、町場をこう取り上げるというのと、もう一つはですね、和田は比較的こう人家が密集してこう都市的なこう集落ができているわけなんですけども、それとは別に遠山谷はこう中央構造線沿いにこう深いこう渓谷がありますので、割とその集落とかもその斜面地上にこう斜面に張り付くようにしてこう作られたようなものが場所が多いんですね。でそれが結構遠山谷の特有の景観をこう作り上げているというのがあるんですが、そういう斜面集落として、具体的には、八重河内と、あと和田の近くの山原と、あとこれは上村地区ですが下栗ですね、日本のチロルと称される、そこにおける、建築と景観の調査を、掲載しているということになります。この中身に関してはもう少し具体的に述べると、一つは、計20棟の建物の、実測調査、実際に建物をこう測量して、図面と成果というのを掲載しています。具体的にはですね、一つは、和田の町屋ですね、秋葉街道に沿って、商家なり、住居なりがこう隙間なく並んでいるというのが、今も残っていて、で和田はですね、大正時代に大火にあっているので、その後の建物というのが、基本にはなるんですけれども、逆に言えばその大火の直後に建てられた、ある種和田がこう林業等でこう一番栄えた時代に建てられた、すごい大きな、総二階の町屋っていうのが今もこうずらっと並んで残っているというのがありますので、そういう建物も結構やっぱりなんか、新しいっていうんですけど、思えばもう100年経ってるんですよね。立派な歴史的なこう遺産というふうに言えるかと思いますので、そういうような建物の、図面とかを、掲載しているということになります。そうですね、もう少しこの和田の町屋の特徴について述べると、一つはその総二階の町屋が並んでいる、近代町屋というふうに言えるかもしれませんけども、一時代に築かれた大型の町屋が、町並みを構成していると、これが非常に特徴的であろうというのと、あともう一つはですね、結構これは和田というか遠山谷の特徴なのか、あるいはこの地域の特徴なのかという感じなんですが、町屋にその通り庭と呼ばれる土間がこう貫通してるんですよね。で街道と表と裏をこうつないでいるような、土間がこう通っているんですけれども、その土間が結構昔は結構いろんな人が通ったと、その家の人が使うだけではなくて、要するにその街道の表からその裏手にこうつながる動線として集落の人がこうたくさん使っていたということで、馬とかもどうも通ったみたいな話があるんですけど、かなりこう公共性の高い、要するに道路として使われてたっていう側面があるみたいなんですね。それもこの和田の町並みの町屋のこう一つの特徴なのかなというふうに思っているところで、具体的にはその報告書でお読みいただければと思うんですけれども、
土間っていうのは家屋の一部というと屋根がついてるわけですよね。
そうですね、その下のところに、やっぱり昔 の, その民家というのは土間の空間が広いわけじゃないですか。農作業に使ったり、いろんな作業に使ったりで、当然こう通路としても使うというのがあるわけなんですけども、それがもう本当に昔はやっぱ公道になってたというので、それが結構やっぱ建物の形式とか見ても、その開かれた様子が分かるといいますか、それが大きな特徴になるのかなと思っています。
それでですね、よく昔から言われているのは、会場に沿った家屋っていうのは奥にずっといられていると、やはりそうなってるわけですかね。
和田の町並みもそうなってますね。間口が狭くて奥行きが広くて、で一番後ろに土蔵が建ってたりとか、そういうような形になるんですけれども、2階のところはですね、 まあ、要するにその2階、古い江戸時代の家屋とかあんまり2階がこうないんですけど、こう近代になるとこう2階、それこそ総2階の建物が出てくるということ で、その2階とかにこう座敷を作ってこう人をこう大量に収容できるような空間にすると、まあ、あの近代の街はまあ全国的に見られるものでありますけど、まあ、和田にこうフォーカスして考えてみると、まあ、やっぱり和田ってこの時代一番こうあの林業の労働者とかでこう人が大量に流入した時期だというのもあるので、ある種そういうような人口の増加をこう吸収するような形で大きな町屋が発達したと言えるのかなというふうに思っています。
もう一つは今度は斜面集落でお願いします。
そうですね、そちらの方は本当にやっぱり斜面の地形を生かして民家を作るというのが非常に大きな特徴になるのかなと思います。石垣とかで平坦地を造成して、で、前面のところに庭といいますか少し細い、まあ、テラス状の空間を設けて、でその崖際に張り付くように民家を建てるんですね。で民家も上から土砂がこう崩れてくるので後ろ側に猫びさしと呼ばれるような、まあ、土砂止めをこうかけまして、でそういうようなあの民家の形式がやっぱりこの地域の非常に大きな特徴になるのかなと思うところです。でただこの地域もですね、あの本当に、まあ、昔ながらの家屋の形式も残しているんですけれども、やっぱり近代に入ってだいぶ制御も変わるわけですよね。養蚕を始めたりしますし、あるいはこんにゃくとか、まあ、今ではお茶になるんですかね、かなりこう制御の形式が変わってきているというのがあって、それに合わせてやっぱり建物の形も変わるというのがあって、まあ、大きく言えばやっぱりここも2階ができるんですよね。あの本当はあのこういう遠山谷の家屋っていうのはなるべく背を低くするんですよ。あの急斜面地で斜面を吹き上げるあの風があるので、それを防ぐために低くするっていうのがまあ一般的なんですけども、やっぱりあの時代が下ってくると養蚕等の都合で2階建ての建物をこう建て増しするというようなことが行われるようになってですね、まあ、そういうようなことも一つの遠山台の歴史かなと思いますので、そこ近代の民家みたいなのを少し取り上げているというところですね。あのこの本のもう一つの特徴はですね、あの建物ではなくて、まあ、その景観という観点からもう少し広い空間を見ているというのがあります。具体的にはまあ要するにその遠山台の景観は建物だけでできているわけじゃなくて、周辺のやっぱり耕作地も非常に特徴的です的ですし、まあ、あるいは道の通り方も非常に特徴的なわけですよね。こう斜面上こうどういうふうに道が通されるかと、そのあたりの調査も一つ、していてですね、一つは旧道の調査ですね。今あの車道がモータリゼーションで通されているわけですけど、これはあの近代的な道の形で、昔はこう人とか馬が通るための、旧道というのが、今の勾配とはこう違う傾斜のこう道の形としてあったわけです。でその痕跡というのはですね、今もあの、まあ、使われてたり使われなかったりするんですが、結構例えば畑の中でこう1本あの元々の道のところだけはこう空いてる状態で残ってたりとか、あのそういうようなのが残ってまして、であのそういうような調査も行いました。本なのでラジオだと伝わらないところがあるんですが、まあ、こんな感じでこう茶畑の中をこう昔の道が通ってたりですとか、そういうのが残ってるんですよ。であのこういうようなものを、まあ、要するにフィールド調査ですね、もして、昔今とは違うその昔の、まあ、集落の構造、道の構造というのがどういうのだったかというのを調べたりですとか、あるいは古地図とか古写真の分析もするんですね。遠山は村全体を描いたような明治時代のこう地図とかもあったりしますし、あるいは、和田の町並みとか、あるいはその斜面集落に関しても、まあ、昔の人が結構撮ってるんですね。あの例えば、市村湊さんであるとか、あるいは民族学だとあの向山正成さんとかも結構遠山谷で撮った写真があったりして、熊谷元一さんも撮ってるんですね。でそれはあの昔のやっぱり景観を知る上での非常にこう有用な資料ということになりますので、そこからどうい う, こう景観が読み取れるかというような分析というのも、ちょっとこの本の中には載せているということになります。
まだまだね、このお話は尽きないと思いますけど、
はい、
時間が来ておりますので、この辺で終わりしたいと思いますけれど、この本はですね、歴史研究所に来れば売っていただけるわけですか？
はい、そうですね。あとは、平安堂や、美術博物館でも置いていると思います。はい、はい、あと、はい、
ぜひまた手にしていただければと思います。
はい、一冊、1900円ということになっております。はい、
どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。